ズメ。
はい、どうも。
あー、どうも。
ということで、
はいはい。
6月になりましたね。
ほんまっすね、6月1日ですね。
ちょうどそうですね。
はい。
うん。
よろしくお願いします、今日もね。
1日って、
はい。
言うか言わんかちょっと迷いますよね。
基本はまあ、言わないですよね。
でも聞く言葉ではありますよね。
そうですね。なんかこう、なんやろな、こう。給料日的な発想ですよね、一
匹。なんかね、
なんか分から
ない。なんか一匹って聞きますよね。
そうですよね。
で、気がつけば言いますよね。
そうですね。
やっぱ、口なじみはいいんでしょうね。
なんやろ、ちょっとこう、そうですね。
うん、
やっぱ、なんて、ちっちゃい通が入るっていうのが、
あー、なるほどね。
やっぱこう、ちょっとなんか気分を高揚させるっていう作用は、あるんじゃないですか。
まあまあ、ちょっと勢い出ますからね。
うん。なんかやっぱりそう、エビデンスあるんじゃないですか、エビデンスが。
どうしたんですか、今日。どうしたんですか。
やっぱ最近はほらあれ筋トレの
はい、はい、
まあ最近も何もずっとよう見てるんですけど、
はい、
やっぱり筋トレのね、
はい、
まあ、やり方とか、
うん、
まあ、YouTube でこう本要約チャンネルっていうのをたまに聞き流したりするんですけど、僕なんかこう、まあ、いろんな本を、まあ、本要約チャンネルって知ってます？
いや、知らないです。
あ、なんかこうよくあるビジネス書とか、うん、まあ、例えばなんやろ、そうやな、これを食べてはいけませんみたいな、
うん、
健康のためにはこれを食べるなみたいな本がよく、まあ、出版されてるじゃないですか。
ありましたね。
よくあるんですよ、いろいろ、そういう、うん、そういう類の本が、
うん、
でそれを、まあ、要はその本をまとめてくれるんですよ、
はいはい
はい、なんとかさんっていう人が、
うん、
この本ではこういうこと、1章ではこういうことを言われてて、2章ではこういうことを言われてるみたいなことが言われるわけですよ、はいはい、
うん、
例えば、ほんでそういう系統の本で、
うん、
一番効果、プロテインを飲むのに一番効果的な飲み方とはこうだみたいな本とかがあるんですよ、
はいはいはいはい、
でそれをまあ聞き流したり してるんですよ、
うん、
でやっぱり結局その筋トレのやり方もそうですし、そのタンパク質の摂取量とかにもそうなんですけど、
うん、
どれが一番正しい情報なんだっていうことで もう躍起になってるわけですよ、今。
まあ、世間は。そりゃそうでしょうね。
そうなんですよ。
逆に何も食べれなくなりますからね。
そうそうそう。
全部信じたら。
そういうことなんですよ。
うん、
で、そうです。健康のためには何を食べるなとか、まあ、いろんな類の本があるんですよ。
はいはいはい、
でそこでやっぱりよく出てくる言葉として、エビデンスなんですよ。
はい、
とにかく、これは近年こういう何々大学の何々大学よう出てくるんですよ、よく。
はいはいはい、
2000何十年の何々大学での研究チームによると、
はい、
何々15人には何々にさせて、
うん、
こっちの何15人には何々にさせて、どういう結果が出ました、うん、みたいな。
はいはい、
そのか、エビデンスがあるとかないとか、なんかなんかそういう話めっちゃ聞くんですよ、
はいはいはい、
まあ、ただそれだけ、それが言いた
かった。ああ、なるほどね。
それが言
いたかった。エビデンスって何やねんまで行くんかなと思って。
ああ、いやいやいや、
もう。そういうことなんですね。
その、だから、はいはい、エビデンスっていう言葉も、うん、最近、まあ、よう耳にするようになったんです、僕的には。
そうですね。
まあ、世の中的には、聞きなじみあるんですかね、それこそ。ちょっとわかんないですけど、僕。
馴染ませていこうと必死な時期なんじゃないですか。
ああ、やっぱそういう感じですよね。
インフォームドコンセント。
はいはいはい。
一緒でしょうね。
なるほど、なるほど。
いや、もう完全にビジネス用語というか、商社でしか使わない言葉だったはずなんですけど。うん、
なるほど。
はい。なんか使って、もうエビデンスって言葉を使うことに対するエビデンスがない奴らが多すぎますから、
ね。まあ、確かに。
はい。そもそもが。
はい、確かに確かに。
絶対伝わらないですもんね。
ああ、まあ。
そもそも、最初は。
そうですよね。
うん。
なんかそういう感じですよ。
なるほどね。じゃあ、そういうので、NK さん、NK さんなりにいろいろ試して。
はいはい、はい、はい。
NK エビデンスを。
NAB ですよね。NAB をやっぱ、僕もやっぱ、ある程度は。
出していってるわけですね。
いや、だからね、やっぱり僕もは、まあ、こう、なんやろな、全然もうほんまに何のプランもなく喋り始めてるんですけど。
まあそうですね。
いつも通りですけどね。
うん、はいはい、
まあ僕筋トレ YouTuber さんで何人か見てる人がいるんですけど。
なるほど。
一番昔から見てる人がいるんですよ。
うん。
山沢さんっていう体操の選手の。
はいはい。
あの YouTuber の方なんですけど。ほんまに多分山沢さんがまだ YouTube やり始めたぐらいの時から僕、なぜか見てて。
うん。
すごいなんかね、その当時最初はなんかこうちっちゃい自室の、
はい、
なんやろうな、自室なのとかの狭いところのジムみたいな、ホームジムみたいなところで、
うん、
BCAA の取り方の解説みたいなをしてる YouTube とかがあったんですけど、はい、まあ、今ではもうすごいもう YouTuber として有名になって、ついに、
はい、
まあ、フィジークっていう大会でこの前優勝したんですよ、先日、
はい、
もうそれを見て僕ももう泣いてね、やっぱりほんまに。
あ、まあまあ、追ってきてるから。
もう、追ってきてるのもあって、その、うん、まあ、 それこそ要約すると、その山沢さんって体操選手にも、体操されてた方なんですよ、もともと。体操選手だったんですよ。うん、で、シルクド・ソレイユっていうパフォーマーにも一時結局慣れたんですけど、うん、多分すぐ終わったのか、契約が。うん、ちょっとわかんながいいんですけど、詳しくは。で、まあ、体操選手をやってて、そのフィジークの大会というのを7年前に出会ったんですけど、はい、その時予選落ちしたんですよ。で、その時も結構な体なんですけど、何もわからないまま出て予選落ちしたと。はい、まあ、それで、こう、まあ、結局、まあ、本当に言わくすると、ざっくり言えば、自分は何をやっても、一番にはなれない。みたいな風に思ってきて、
うん、
でも一番、多分一番に対する憧れっていうか、僕もそういうのあるんですよ、わかるんですけど。でも、ようやくなったと。
うん、
ここで、フィジークで
優勝して。
そう、体操でもダメ、フィジークで出てもダメ、
うん。
何やってもダメなんだって思いの中、死でやってきて、今回初めて、これ、
うん、
優勝できた、みたいな、うんうんうん。もう、終わった瞬間泣いてるんですよね。
なるほどね。
それを見て僕も、やっぱ泣いちまってね。ちょ、これ何の話したかったか忘れたわ、俺。
いや、僕も全くわからないですけど。なんか、エビデンスどこ行ったんやろって思いましたけど。
じゃあ、それで、その山沢さんの師匠みたいになってる、
はい、
僕もちょいちょい出しますけど、山本先生がいてはるんですよね。
はいはいはい、
山本先生の、まあ、山沢さん、弟子みたいなポジションになってるわけですよ。
なるほど。
なんか、よくわかんないですけど。
山は山ですね。
そうですね、
はいはいはい。
で、そうなんですよ。で、山本先生も最初は YouTube やってなかったんですけど、
うん、
山沢さんの YouTube に山本先生がちょっと出るっていうことがあったんですよ、最初
の頃。なるほど。
もう今となって山本さん自身が YouTube もめっちゃされてて、うん、みたいな感じになってるんですけど。
はいはい、なるほど。
で、その、山本先生なんかは、うん、夜寝るときにプロテインを、寝る前のプロテインっていうね、
うん、
基本的に取った方がいいっていう、
うん、
まあ僕も認識してたんですけど、
はいはいはい、
で山本先生なんかはこう、寝る前にホエイプロテイン飲んで寝て、
うん、
途中で一回起きてまたホエイプロテインを飲んで寝るらしいんですよ。そうそうそう。
すごいです、ね。
めっちゃおもろいでしょ。まあ、要は、その、なんていうんですかね、その食べ物を食べて、
うん、
こう血中、血の中に取り込んだ栄養分が流れていくっていう、
うんうん、
ざっくり言えば、流れていくんですけど、はい、それがまあ何時間かしたら、その血中からアミノ酸が消えてしまうと。
うん
吸収し続けることはできないんで、寝てる間っていうのは。
はいはいはい、
だから、起きてる間はこまめにこう、タンパク質を吸収していくと、常に血中にアミノ酸っていうのが、ある状態を保つことができるんですよね。
はいはいはい、
言ってしまえば。
なるほど。
こまめに補給する。ただ寝てる間は、それができなくなるじゃないですか。うん、6時間なり8時間なり寝てしまうと、うんうんうんうん、血中のアミノ酸濃度が下がってしまうと。
うん、
だから、まあ、朝一なんかは、枯渇してるんで、必ずその吸収速度の速いアミノ酸を摂取しろっていうのが、まあ僕らの、まあ僕らのというかその筋トレしてる人たちの、う
ん、まあ定番
なんですね。常設普通なんですよ。
うん、
で山本さんだから寝てる間もうちゃんと吸収したいから、
うん、
起きて飲むらしいんですよ。
それはは
い
なんていうんですか健康的には別に大丈夫なんですか逆に。
いやそれもね、まあ、その、はい、それもエビデンスなんですけど、
はい、
一応元々肝機能に肝臓肝機能に、
うん
障害を持てない人は、
うん、
いくらタンパク質をか、プロテインを摂取したところで、
うん、
基本的には悪影響じゃないっていうエビデンスがあるんですよ。
はいはいはい、
今はね。
ああ、じゃなくて、寝ないってことでしょ、はい、あんまり、だから正直。
いや、多分、それは、わからないです。もしかしたら目覚ましで起きてるのか、
はいはい、
おしっこで起きてるのかは、ちょっとわからないですけども。
まあ、でも、まあ、長時間は、6時間は寝ないってことですよね。変な話。
まあ、3時間寝て3時間みたいな。ちょっとわからないですよ。
はいはいはい、
まあ、そういうふうにおっしゃってたんで。
ね、
で、思ってた、へえ、まあ、夜は基本的に取らなあかんな、もって俺も思ってたんですよ。ただ、はい、今日最近見たやつの中では、
うん、
なんか、何やったっけな、これも多分体重にもよると思うんですけど、
はい、
20g 以下のタンパク質だったら、うん、寝てる間に摂取しても意味がないっていうエビデンスがあるらしいんですよ、最近。はいはいはい。
なるほどね。
いやこれ、でも、何グラムちょっと忘れたけど、30何グラム以上のタンパク質の場合、
うん
効果がある、
うん。
みたいな感じになってるらしいんですよ。
はいはい、はい。
データ結果で。
はいはい、
あと、ホエイプロテインじゃなくて、カゼインプロテインで、ちょっと吸収速度の遅いプロテインだと、
うん、
効果があるよっていう、ふ
う
になってるみたいな話になって。で、それをまあ聞いて僕も、今日から寝る前のプロテインはやっぱ 40g ぐらい。
うん。
いかなあかんな、思って。
へ
ぇ思ってるんですよね。
なるほどね。
まあ、そう。で、それを。
血中からアミノ酸がなくなる時間があることがやっぱり良くない。
良くない
です。って考える。
そうそう。あのね、 筋肉って常に分解と、これいいですか？
いや、いいですよ。
筋肉って常に分解と合成が常に常時起こってる。
なるほど。
ですよ。
はい、はい。
で、そのアミノ酸がこう、なくなってしまうと、
うん、
筋分解がちょっと、まあ、ざっくりとその、早くなってしまう。
まあまあ、言うたらその、
はい。
収入と支出で支出の方が多なるよ、みたいな。
ああ、まあ、お金で言うたら、そうそうそう。常に、だから分解と合成が常に起こってるんだけども、筋肉がつくっていうことは、分解もされてくる合成の方が勝ったよ。
っ
ていう状態なんですよ。
はい。はいはいはい。
だから、その、合成が常に勝ち続けてほしいわけですよ、ざっくり言えば。
うん、うん。
常に、そう、分解を超えてほしいわけです。
うん、うん。
ね、
うんうん。
はい。そう、そうなんですよ。で、その、それを防ぐ、分解の速度を早めるのを防ぐためにも、血中のアミノ酸濃度っていうのは必要なんですよ。
まあ、じゃあ、まあ、めっちゃ簡単に言って、
はい、
24時間ずっと血中にアミノ酸があり続ければ、
はい。
変な話、こう、衰えないと。
多分ね。
いう、まあ、考えていいんですよね。今の話
としては。まあ、ちょっとその辺の僕も。
まあ、完璧な話は分かんないですからね。
そうですね。おそらくそうだと思います。
まあ、基本的には大まかにはそういう話という上で、
はい。
だから、起きて吸収するっていう。
そうです、そうです。
切れる時間を作らない。
そういうことなんですよ。
はい。なるほど。
まあ、みたいなこと。だからまあ、そういうの話を聞くと、
うん、
まあ、ちょっと試してみようかな。
なるほど。
ってなるだけなんですよ。
すごいな。
いや、だからでもそれはね、ほんまは、もう家に絶対その体組織系みたいなやつ買って、
はい、
その筋肉量がどうなったのかとか自分の
中で変化をね。
そう、見ないと、もう僕なんか感覚でしかやってないんで、
うんうん、
まあその辺がやっぱもうただのアマチュアっていうか、感覚でしかもうやってないんで、やっぱり本当は、もうこれもよく思うんですけど最近、
うん、
緻密にやるためには、
うん
やっぱりすべて数字で出していった方が、もう分かりやすいんやろうなと思って、結局ね。
まあ、まあそれはね。
そう、筋肉量の変化とか見て。で、まあ、こういう食事にしたら、筋肉量がこんだけ増えたら、自分のやっぱデータが一番正しいというか、
自分には少なくとも、そうですよね。
そういうこと
です。人それぞれの部分は絶対にあるでしょうから
、はい。そうなんですよ。
まあ、わかんないですよね。リュウさんもしかしたら 25g の方がいいかもしれないとか、ね。
いやそうなんですよ。
という話ですよね。
いやそれもね、いろんなあるんですよ、はいはい、ほんま。40歳以上の人は、
うん、
これぐらい取らないといけないとか、あるんですよ。若い人はいけるけど、年を取ってくると、何グラム以上のプロテインじゃないと意味がない。
そう、分解が早まるというか、多いとか、そういうことも含めなんですかね。
いや俺もちょっとそれはわからないんやけど、ちゃんと言ってるんかもしれない。俺がそういうざっくりした覚え方してるから、なんせ意味ないんやな、みたいな感じにインプットするんで。
うん、まあまあまあ、まあ、
そう、なんか、量も、やっぱり、年齢によって、摂取量をやっぱり変えた方がいいみたいなのは、
うん、
まあ結構言われてますね。
へ
ぇー。はい、まあトレーニングの仕方も。
はいはい、
若い頃みたいにガンガンはいけない。40以上の人はこういうトレーニングした方がいいみたいなのを最近僕は収集してます。データです。いや僕も最近全然重量伸びないんですよ。
はいはいはい。
だからなんかまあ、基本ベーシックに考えたらさ、やっぱ体重を増やして重量を伸ばさないといけないんですけど、
うん、
僕あんまりもうこれ以上ちょっと太りたくないっていう、まああれがあるから、まあそれは重量も伸びへんのは当然なんですけど、
うんうんうん
まあだから最近鯉のぼりとか、なんかそっちに、あれを振ってるんですけど。
まあ足は伸びてますよね。
そうです、そうです、そうです。まあ手も伸ばさなあかんもん、ね。最近肘をピンと伸ばすことにやっぱ情熱注いでるんですよ。
鯉
のぼり時のね。はい、そうです、そうです。
はいはい、
まあそっちに行って楽しんではいるんですけど、
うん、
まあだからそうですね。なんかそういうのをいろいろまあ収集して、自分で試していくっていう感じなんですよ。っていうような。近年というか最近ですね。
まあ、NAB 的には。
そうですね。
そういう風になってるんですね。
やっぱりそういうことですよね。
AK さんは、
はい、
そういう筋肉方面で、じゃあその、はい、何か一番になるぜみたいなのは一応あるんですかなんか。
いや、僕もないんですけど、うん、正直ないんです。いや、まあ、何や、突き詰めて考えたらなりたくないかというと、なりたいとは思いますよ。
はいはい、
ただ、そこに向けて、その、想像する努力量っていうのが、
うん、
まあ、想像を超えてくるとは思いますけど、
そうですよね。
超えてくるとは思うんですけど、想像するだけでも、そこまでの労力を俺は今もう、つぎ込めないっていうのが、
うんうん
まあ、本音ですね。
はいはいはい、はい。
うん。で、ちょっと全振りしないと無理だろうなっていう。
まあ、それはそうですよね。
うん、やっぱり、それは思いますね。
なんかそうなんですよね。
うん。まあ、だからまあ、迷うときはあります。そういうやっぱり、まあやっぱ多少大会出ようかなって思う時もあるし、出てみたいなって思うのもあるしね、やっぱり。世界的にも未知だし。
なんか大人になってから、何かの一番みたいなものを、
はい、
まあまあ、やると。
はい。
なる。まあしかも基礎系で、やるってなると、
はいはいはい、
もう本当言う通りで、マジで全振りしないと、
いや、
そもそもスタート地点立てないじゃないですか。
いや、当たり前ですよ。
正直言うと。 そこはちょっとやっぱ苦しいよね。
いや、
気持ちのその、じれ方はすごく苦しい時ありますよね。
そうなんですよ。
なんかやっぱやった方がええんじゃんわって思う時あるじゃないですか。
ある。
正直。
ある。
なんかでも現実無理やしなってすぐ思っちゃえる節もあるし、
ある
大人になっちゃうとね。でも実際まあ無理なとこもあるし。
せやね。
なんかむずいよね。
難しいね。
すごいわかりますわ、それ。
まあそうですね。
ね、
まあでもなんか急にまあやり出すかもしれないですけど、まあ今のところはそういう予定はないです
ね。まあね。
はい。
なるほどね。
で、まあ言うたら、まあ僕、その、まあ大体僕ぐらいの体だったらこういうところに出て、はい、ここだったら戦えるかなみたいなゾーンが、まあ大体わかるんですけど、
うん、
一枚は。
はい。
で、その時点で、まあ僕だったら今この部位が足りない、この部位が足りないっていう、まあまあもう大体わかるじゃないですか。
まあまあそうでしょうね。
ざっくり言えば。
ああ、その、そうですね。
体として。
できるできないは置いといて。
そうそうそうそう、そうそう
です。こうなんだろうなっていうのはまあ。
そうです。
想像はついちゃうんですよね。
まあまあ、簡単な、よくある簡単な、もう何でも一緒っすけど、
うん、
まあ例えば優勝した人の体と自分の体を比べたらいいじゃないですか。
はいはい、はい。
結局。
そうですね。
で、それで比べて自分の足りないところどうでこうでみたいな、
うん。
ことになるんで、うん、まあある意味、すごくこう、はっきりはしてるかもしれないですよね、そういう意味では。
いや、それはそうですよ。まあそうですね。
うん。
そうですね。基礎系って逆に、限界点はあるじゃないですか。
はい、
言い方あれですけど、
うん、
まあ、
はいはい、
なんやの、まあ、言い方間違えて、聞き方間違えられたら変な本当に、やっかみになっちゃうんですけど、そんなつもりゼロなんですけど、
うん、
1位が決まるってことは、
うん、
そこが限界になるわけでしょ。
まあまあ、
いつだってその、
うん、
その競い方においてるだけなんですよ。
うんうんうん、
だからそういう意味では分かりやすいですよね。
そうですね。
うん、なんかあの、先が見えないものとは違うじゃないですか。
うん、
その、だからまあ、まあ、逆にだから形あってしんどいんですけど。
うん、
なるほどね。
はいはい、いやー、まあ、でもやっぱり、その、TM レボリューションの西川さんとかが、
はい、
あの、ベストボディジャパンっていう大会で優勝されたんですよ。
されてましたね。
だから、ああいうのを見ると僕が言ってることも、なんかただの甘えなんだろうなって思う時もあるんですよ、もちろん。
まあまあまあ、
ね。あの人らもそう。うん。
まあ大変な、まあ仕事もしながらね。
そうそう、しながらやって優勝してんねんから、それできるやろ、みたいな、うん。
はいはい。
そう思う時も、やっぱりあります、そういうのも。はい。
まあな
ぁ。そうですね。
難しいですね。
はい。僕ちょっとほんましょうもない話が何個あるんですよ。
なんか落差すごくなりそうですけど。
いいっすか？
いや
切り替えてもらって。あの、あれ、あれ言いましょう。ジングル。久々にいるよ。
あ、ここで。
てててててててててててててててててててててててて
てててて
てて あの、僕んちのね、
はい、
洗濯機、
二
層式だっていうことは、あの前の放送で、
はいはい。
お伝えさせていただいたと思うんですけど、
はい、お伝えしていただきました。
今日ね、今日もやっぱぐるぐる回したんですよ。
はい。
はい、ぐるぐる、ぐるぐると。
ぐるぐる回して
。パッと見たら、
はい、
名前書いてあったんです。洗濯機に。
え？
洗濯機に名前ついてるんです。
ほう。
昔って、今もついてんのかな？こう、家電に名前ついてません？
え？
いやいや、例えば、あの、エアコンやって、霧ヶ峰とか。
ああ、そういう意味？
そういう意味です。
はいはいはい、はい。
ただ、
それはまあそうでしょう。
ストーブにはそういえばついてませんよ、あんまり。
ああ。
なんかね。
確かに。
なんか、つけてくれたらいいよな、ストーブにも。こう
まあでも、名前っていうか、だから、あれですよね。製品名ってことですよね。
そうそうそう。
はいはいはい、
まあシリーズするやん。例えば、霧ヶ峰シリーズみたいになるわけやん。うんうん、
はいはいはい、
うん。あるじゃないですか。
型番みたいなもんですよね。
まあまあそうです。
うん、うん。
うん、まあその、で、僕んちの、
二
層式の、洗濯機にも名前ついてたんです。
はい。
はい。その、名前が、
はい、
銀河っていう。
ああ、まあまあまあまあ、深い、深いですよ、これはやっぱり。
やっぱりその洗濯のこの渦がね、
うん。
こう、やっぱり銀河系のあれやな、これ、みたいな。
いや、でも二層ですからね。
まあまあそうなんですよ。
やっぱだからその渦巻いてるもの、
そうそうそう
渦巻いてるものが全体的に銀
河、ね。そういうことなんですよ。
惑星群と惑星群。
そういうことです
ね。
はい。
そういうことです、
ね。間違いなくそういうことですね。
違うやろ。絶対違うやろ。
そうでしょ。いや、絶対どうでしょ、あれは。いや、東芝もやっぱ考えてんな、思って。
絶対考えてないわ。
いや、でもあれはね、でもちょっと失敗としては、銀河が、あの、英語だったんですよ。
ああ。
あれ、フォントの失敗ですね、フォントの。
ああ、なるほどね。う
ん、あれが銀河の、まあ、英語でもよかったんですけど、
うん、
なんかこう、ロゴチックにしちゃよかったのに、
うん、
ただのもう細いゴシック体みたいな銀河って書いて持ってるんですよ。
ああ、なるほど。
ああ、これはあかん。
ね、その頃は最先端だったじゃないですか、それは。でも、その頃はそうじゃないですか。
これはあかん。やっぱ霧ヶ峰知ってます？
はいはいはい。
霧ヶ峰ってこう、フォント浮かびません、ロゴ。
まあまあ、峰みたいなね。
あの霧ヶ峰ってこう、筆で書いたら、ピシーなってるんじゃん。あれで行かないと、やっぱり。
あんまないっすよ、でも霧ヶ峰。
いやー、確かに確かに確かに。霧ヶ峰で最初最後かもしれないですよね。今浮かぶのは。
そう、まあまあ、その知ってる方はね、いろいろ出てくるんでしょうけど、ちょっとピンとこないですね。
いやー、東芝銀河ですよ。うん、
なるほどね。そんな頃もあったんです。まあでも、まあまあ、でもまあ名前はついてるんじゃないですか？
ついてるもんなんですかね。
まあでも一応。
マジで？
ついてないんかな？
いや、俺は、全自動の洗濯機やったら、
はい、
なんてつけるんですか？オールインワンみたいな感じです。
いや、もうちょいひねって、いや、絶対ついてると思うよ。
マジで？
ちょっとこれもうごめんなさい、
サイクロンとかじゃん。絶対そんなんやって。サイクロンとかありそうやん。ありそうやん。ありそうやん。サイクロン。
東芝、DD インバータ、銀河。銀河引っ張ってるで。
え、それ全自動洗濯機？
全自動じゃないですか？ DD インバータ、銀河って。
いや、もう銀河ちゃうやんか。おかしいやん。
銀河のほら。
全自動やねんか、ちゃうやんか、銀河と。
ちゃ、だからやっぱり、ぐるぐる回ってるのが銀河なんでしょ。
ああ、
おっしゃる通り。
これでも。
いや、そうなんじゃないですか。
二個だから銀河じゃないんですか。
いや、一個、だまあ、やっぱね、我々が深い道しすぎなんですよ。回ってるだけで銀河。
まあ、
った
ら年外な。
やっぱ。
なるほどな。
結構ありますね。なんかビートウォッシュとか。
やっぱ銀河やな。
アクア聞いたことあるね。
アクアってよ、うん、アクオスちゃうの。
アクオスもありますね。
テレビ、
はい。アクアってありますね。
あ、そう。
はい。なんか結構あるみたいです。
あ、やっぱりでも浸透率は低いですよね。
まあ、そうですね。まあ、どっちかというと形の方がやっぱり、多いですよね。斜めドラムとか
そう。
まあでも斜めドラムっていう名前あるみたいですね。
ああ、そう。
パナソニックの洗濯機で。
斜めドラム。
そのまま斜めドラムって感じ。
ああ、もうあれ、そういうつける人がやっぱいなくなったのかな。
日立だけ頑張ってっぽいですよ、なんかこれ。
ああ、そう。
白い約束。
ああ、いいっすね。
白くなるからね。
日立。むちゃくちゃいいじゃないですか。
いいですね。
いいね。
俺は頑張ってますよ、これ、日立。白い約束。
白い約束って。
普通のやつやで、これ。ものすごい普通
や、ね。白い恋人でしたっけ、あの、お菓子は。
お菓子は恋人ですね。
そっか。
白い約束。
ああ。まあでもほら、あの、ボディも全部白いじゃないですか。
ボディも白いですね。でもなんかやっぱロゴはないですね。
いや、やっぱ霧ヶ峰にも持っていかれたやんな。
ああ。
あれに当てへん思って。
ああ、ロゴ。じゃあ銀河にもロゴないんかな、ちょっと。
ないで。
ごめんなさいね。ちょっと、もたっとするかもしれないです。見させてください、これちょっと。
銀河
ロゴはないかな。ロゴ、あー、でもロゴっぽいロゴ見当たらないですね。
ほんまに書いてるだけで銀河って。
あ、まんまっぽいわ。
うん、なあ。
ほら、DD インバーター。銀河書いてへんわ。
あらんや。DD だけなんかロゴ化されてるやん。
ほんまやね。
なやねん。
銀河忘れられてる。
もうあんない書くとこあれへんやんか、もう。書かれてへんやん、そもそも。
銀河だけはだからまあ、やっぱまあ、連綿と残していこうという。
なるほどな。
気持ちだったかもしれないですね。
なるほど。
そうか。
そういうことなんですよね。
まあでも言われてみればでも家電の名前って、確かに聞かなくなりましたね。
いやー、
もう。なんかまあもっと言うと家電、なんていうかな、こう、象印とか。まあまあこれはもうメーカー名やけど。なんかメーカー名の強さちょっとあったよね。
いや、あったよ。だって象印なんてもうあの、ヒントでビントやんか。
いや、そうですよ、完全に。
テレビの視聴枠持ってたんですから。
う
ん、
そうですね。
まあそういう、やっぱテレビとの、あの、関係性もあったんじゃないですか。
あったんでしょうね。
まあタイガーとかですよね。
ああ、魔法瓶ね。
象印かタイガーかいて。はい。
タイガー魔法瓶いいな。
いや、いいですよ。タイガーいいですよ。
関係ないもんな、タイガーと魔法瓶。
いや、虎ですから。まあ、象印なんてもっと関係ますけど、関係ないですよ。
まあまあそうですね。まあそうですね。動物縛りですね、なんかね。
いや、やっぱりでもそういうのありますよ。ほら、宅急便とか。
はい。
配る系も動物縛りじゃないですか。
ああ、確かに。
うん、なんやら、カンガルー便とか。
うん、まあまあ、そうですね。早そうな動物を選びたいんですかね。
いやいや、でも、黒猫ヤマトですよ。
いや、まあまあね。
そうなんですよ。
まあ、人知れず運ぶよってことじゃないですか。
いやー、でもやっぱそこに一石を投じてんのが、うん、佐川急便ですよね。
まあ、
人です
から。思いっきり飛脚ですからね。思いっきり飛脚ですからね。
人ですからね、やっぱり。はい。
いや、だから、飛脚マークが走ってましたから
ね。いや、もう走ってました。ね、そうです、そうです。そうです。そうです。なんか面白いですね。
ね、
はい、もう一個だけいいですか？
ああ、ぜひ。
もうほんま全然、しょうもない話なんです
よ。もう完璧な時間割りになってますよ。
しょうもない話なんですけど、いいですか？
はい。
もう最後に、最後に持ってくるには、めちゃくちゃ不適切な話なんですけど。
不適切。
はい。はい、僕、この前に、
はい。
アマゾンで、
はい。
まあ、いろんなギターの弦とか、
はい。
なんやろ、こう、いろいろ買ったんですよ。まあ、1万円分ぐらい。
はいはい、うん、うん。
1万2000分ぐらい買ったんですよ。
はいはいはい、
それこそ、アミノ酸とかも含めて、買ったんですよね。
うん、うん。うん、
で、アマゾンで今、置き配指定って基本的にできるの知ってます？
はい、できますね。
で、できるじゃないですか。はい、ほんで、うち、まあ、あれなんで置き配してるんですよ。基本的に。
はい、 はい、はい。
それで、まあ、いつも届くんですけど、
うん、
こう、なんか、朝僕はもう、起きたで、思って、
うん。
の見とったら、このアマゾンが通知が来て、
うん、
今、配達を完了しました、みたいな、メールと、はいはいはい、アプリの通知が来たんですよ。
うん。
嘘やん、思って。
写真とかも下手したついてますよ、ね。
あ、ついてる時あるけど、うん、もう最近見たことないわ、俺。
うん、うん、うん。
それで、うお、来たんや、思って、パってこう、見に行ったわけですよ。
うん。
あれへんね、いつもあるとこに。
うん。
いや、あれへんから、思って。
うん。
マジでみたいな。
はいはい。
え、マジでみたいな。
うん。
なるじゃないですか。
なりますね。
ほんで、うちの番地結構何件かあるんですよ、同番地で。例えば、1の25だったとしたら、
はいはいはい、
1の25が4件ぐらいあるんですよ。
まあまあまあまあまあ。
まあそういうとこあるじゃん。
まあまあさ、あるでしょ。
そう。だから、いや、もう、間違えたから思って。
うん。
置き間違えたから思って。ちょっと、まあ、あれやけど、こう、バーで見に行ったんですよ、こう、その軒先をみんなの、バーで、
うんうん。
でも見た感じないんですよ。
はいはい、
割れへんかな思って。
うん。
うせえやん思って。うん。だから僕、その、通知が来てから15分後には下に降りたんですよ。
はいはいはい。
まあ、盗難にあったと考えにくいと思って。
まあ、それしかないけど、それ以外は考えられないけど、ちょっとなかなか難しい。
うん、いや、だから僕は誤配したと思ったんですよ、もう絶対。
はいはいはい。
僕もやっぱ配達業者上がりとしては。
なるほどね。
誤配やと思って、
うん。まあ。
だからドライバーに聞いたら一発わかるじゃないですか、どこに置いたか。
はいはいはい。
の聞こう思って。はい、聞きたかったんですよ。の、早かけたらな、遠のいてまうと思って、うん、配達エリアが。
うん。
で、僕はどこに電話していいか分からへんから、うん、とにかくアプリを立ち上げて、アマゾンカスタマーセンターみたいなの
を
かけたわけですよ、
はいはいはい、
まず、うん、プルプルって。この電話は、サービス品質向上のため録音させていただきます。もう分かった分かった。うん、ほんなら、出て、
もう
出たんですよ、で、お待たせしました。なんとかかんとかですよ、みたいな感じで、うん。ちょっと中国人だったんですけど、
はい、
まあ中国だともアジア系の外人の方だったんですけど、うん、日本語はまあまあ喋れるんですよ。
はい、
それで、まあばーって喋ってて、
うん、
今配達があって、届いたっていう通知が来たんですけど、
うん、
見たけどないんですと、
うん。
で、ドライバーにちょっと確認したいから、
はい、
ドライバーにちょっと連絡してほしいんです、うん、どこ言って言って。
はい、
ほんで、わかりました。あなたの取り、なんていうか教えてください、みたいな感じで。まあ、そこまで片言じゃなかったですけど、まあ、はい、千代谷正樹です、言って、
うん、
言ってね、まあ、住所言って、
うん、
千代谷正樹です。ってパソコンって。
お
その名前ではちょっと登録がないですね、言われて。言って。
はいはい、
立ちつけたの血ですよ、って言われて。で、これ、千代の富士の、千代の富士っていう子、いや、これ多分中国人が千代の富士知らんな、思って。
はいはいはい、
うん。千代ですよ、言って。千代、言って。
はいはい、
言うたんですよ、僕も。はい、いや、ないです、その名前で登録あります。何か他の登録名ないですか、言われて。言って。嘘でしょ、言って。俺もだんだん腹立ってきて。いやいや、思いっきり僕のその画面、写真撮って送りましょうかってスクショして言うんですよ。
はいはいはい、
うん、何か他のアルファベットで登録されてるとかないですかみたいな言う
んだけど。
みたいな。あれですか ?CHI よ、千代谷っていう。
ワイオ
ね、そう、はい。で、そういうのも、アマゾンで配達先住所って5、6個登録できるんですよ。
うん。
で、それで、英語表記になってるやつも僕あるんですよ。
はいはいはい。
だからそれですかね、いや、それじゃないです。
うん。
なんやねん思って。
うん。
やるって俺絶対にみたいな。
今届いてますからね。
そう、届もうなんや、連絡も来てるわけですよ。
うん、
な、あれですかもしかして、ザ・ナチュラル・キラーズになってます言
う
て。
うん。
いいよ、そうじゃないですよ。みたいな。
うん。
で、理由してる。多分その言ったらあかん思って個人情報やから向こうも。守ってるわけですよ。
うん。
何ですか言
う
て。あ、わかった、これ。アカウント名のことや思って。
うん。
で、その僕は、 千代谷正樹に配達してくれって登録してるわけじゃないですか。うん、でも千代谷正樹さんこれアカウント名のこと言っとんだこいつ思って。
うん、
あ、わかった思って。もしかしてこれですか言ったら、あ、それです言って。
お
ほんで今度から問い合わせするときはそれで言ってくれ。まあ、先言えやみたいな。いや、さっき言うたやん、アカウント名でって。お名前よって言うから言うてんのに、こっちは、みたいな。これ、そう、ほんまムカついてきて。惚れてなんかな。あの、アカウント、あ、そうか、ほんまあった。
国際紛争に発達するような。
いや、ほんまやで、
俺。話になっていたぞ。
なんだよ、ほんで。そう、久々に腹立って、俺も。なんかもう。
久々に腹立つ出来事、なんか、なんかもうごめんけど、ちっちゃいな。
いや、ちっちゃいよ。ほら、ちっちゃい男だよ、ほら。これは、あの、なんじゃな。あの、あ、ほら、思て。ほらで、あの、
まあまあまあ、寝起き15分ですからね。
いや、そうやで、あ、ほんでな、じゃあ、あれやで、俺、その、判明する前に分かったと、うん。もう、こいつ言うても分からへんやん、こいつは。だからもう、あの、その注文番号みたいなのあるじゃないですか。
うん、
取引自体にあの、つくじゃないですか。
つきます。
もうそれ言いますわ、言うて。じゃあ、なんとか、A、何々、何々、何々、言うて。全部言ったんですよ。十何桁、十二桁ってくるんですよ。あ、その取引はあるけど、名前が違います、言
う
て、
うん。
で、それで結局、これだっていうことが分かったんですよ。その先にね。
はいはい、
ほんで、これは今日配達になって、なんてますねみたいな。届いてないですか。いや、届いてないから電話してんねん。ほんで。
前提が飛んでるんですね。
そう、ほんで言い出してね、はい、なんか。でも、その、ま、要は2日後に、あの、今これまだ今日のばっかりなんで、もしかしたらまだドライバーが、持ってることもあるかもしれませんので、なんやかんや言
う
て、
うん。
いや、あの、だからあの、ドライバー確認したいんです、みたいな。
うん。
で、いや、でもこのあの、もしあと2日後に届いてない状態だったら、またお電話していただけますか言われて。俺ちょっとムカついてまだ。いやいや、待ってと。あの僕、もうあの、ドライバーが多分誤配したかもしれないから、ドライバーと連絡取らせてくれませんとか言ったら、あ、そういうことでしたら部署変わりますので、しばらくお待ちください。なーんこいつみたいな。ティーンティレリンティレリティリリリリリみたいな感じで。何やねんと思って。何やねん、この時間思って。アホなんかな。
あ、まあまあ何でしょう、ベタなんですけどちょっと想像つかなかったですね。
もうアホなんかな。俺も腹立ってきてよ、ほんま。
はいはい、
これでものね、この日本人の方で、
ね、あ、変わった。
あ、でもね、申し訳ありませんと、今あの引き継ぎましょう、あの、なんでかあの届いてないということで、うん、みたいな、あのどうかということで、あのこれはなんてことですか、今届いてないですか。いや、届いてないんですよ。
ものすごい普通にやり取りできることが、
そうやね、
ありがたいね。
うん、嬉しかった。だから俺もなんかホッとちょっとクールダウンして、
なんかどん、もう次なんかよくわからん外人来たら何言うたろうか、
いやもうイライラするやん、もう
っていう感じでブワー来てて、
あ、日本人来て、あー、日本ちゃんもう出た瞬間日本人来たー思って、俺もめっちゃ嬉しかった。
いや、わかるわかる、
めっちゃ嬉しかった。これで、すいません、あの、誤配、うち、その、納期が同じ番地のたくさんあるんで、誤配、うん、もしかしたらされてるかもしれないんで、
うん、
確認したいんですよ、
はいはいはい、
で、電話番号が教えてもらうと僕かけますし、そちらで電話取れますかって言ったら、うん、あの、ちょっと直接ドライバーと連絡が取れないんですって言い出して、
うん、
えって言って、
うん、
そんなことあります言って、
うん、
なんでなんですか、俺理解はできへんかって、正直。
まあ普通にね。うん、まあその、ちょっとクレーマーっぽくなっちゃってるけど。
いやいや、ほんまに。
流れとしてはね。
いや、まあ
でも、普通に分かんなかったんですね。
だって、
うん、
どんな契約、あの、契約、雇用形態にせよ、
うん、
誰が配達してるかっていうのは絶対突き詰めれるやん、言ったら。
まあそうですね。
探せば。
うん、
で、そこに連絡が取れへんっておかしないって言って、うん、俺もそれめっちゃ言
う
て
ん。うん、
いや、おかしくないですか言
う
て、
うん。
そんなことあります言
う
て、
うん。
でもこれはあの、契約、まあこう、ちょっとアマゾンの契約の仕方が、
うん、
今ちょっとそのあの、要はあの、ウーバーイーツみたいな形になってると。うん、
はいはい、
だから、その会社の、あの、
地域の下請けの、まあ、バイトみたいな人がいて、
そう
、その人が迷ってるよっていう。
で、業務委託してる会社に注意喚起をすることはできるんだけども、うん、
なるほど、
直接ドライバーと連絡取るっていうことはできないんです
よ。うん、
そんなことあります言
う
て、
うん。
俺多分3回ぐらい言ったで。そんなことあるんですか
言っちゃったんですね。
めっちゃなんか理解できへんわ、
もう。
そんなんだって今からその下請けに電話して、
うん、
このエリアの、まあ、っていうか、伝票番号でいいやん、言
う
たら。
そうですね。
できるやん、今やったら。
うん、
まあ、その、検索して一発で分かるはずやねん、誰が配達したかって。
まあ、できそうですよね。
絶対できないですよ。まあ、ヤマトやったら、その、配達完了って言うねんけど、配達完了っていうのあげんねんよ、配達終わったら。
うんうん、
で、そのバーコードこすったら、配達完了になりますよって何年、うん、それ全部データが上がるはずやから。うん、
はいはいはい。
だから、誰が何時にどこに配達したかっていうのは絶対分かるはずやねん。俺の感覚としては。
まあ、そうでしょうね。
分かるやん。 うん、それができへん言われたから、また腹立ってきて。おかしくないですかとか言って。これで、基本的に、今からお待たせしてすいませんで、こちらの商品で、こちらの商品は、アマゾンに今在庫がありますので、すぐ代品の方出させていただきます。って、
うん、
いや、いいんですけど、言って。出していただくのはもちろん、あれがいいんですけど、
うん、
また同じことにならないですか言って。
うん、
あーみたいなこと言って。
まあでも難しいですよね。その、いや、ユニカさん言ってることはもっともな部分の方が多いんですけど。
そう、システム的に不備。
聞かれてる側も答えれないですよね。
そう、これな、なんかその、詳細を書くらみたいな、置き配の時、置き配シーンの時。で、うちは、誰々さんちと誰々さんちの間の家で、こういう風な作りになってて、ここに置いてください。まだ俺書いてある。
うん。言うて。まあ、指定できますよね。そう。そこまで。
そこまで指定できんね。
場所もできます
ね。そう、できるね。あれは。だから今まで一回もそんなことなかった。
うん。
なのに今回そういうことが起こってると。
うん。
ああ、そこまで書いてくださってますよね、と言われて、うん、その人も言い出して、いや、書いてますと。
うん。
なんか、だからじゃあ、誤配がありましたので、気をつけてくださいって書き足しときますねって書き出したっていうのが。ただ、いや、それ俺でも書き足せんねんけど。
いやいや、いや、しかもなんかなんかこっちのなんか人が口うるさいだけみたいになってるよな。
もう、そうですか、言うても。それで、ちょっとこれとこれは今、代品がな、代品がすぐ出せないので、返金処理にさせてもらいますんで、言われて。
ああ、はい、はい。
あ、そうですか、言うて。じゃあすぐ注文しますね、で、その、在庫がアマゾンの倉庫にないっていうだけで、予想が出すから、そう、すぐ注文します、言って。まあ、っていう事件があったんですけどね。
あ、もうそれ届いてないんです
か？もうすぐ届きました。次の日に。全部届きました、次の日に。
はい、でもその、言ったら大元は分かんないまま。
いや、そうやね。それで、行方不明ですよ。そんなことある？俺は、ちょっと俺、それはどうかと思ったで。だそれ、
まあ、思いますね。
言うたらもう配達の人がメルカリ持って行ってるもん、これや。
いや、そういうことでしょ？
いや、100% ありえるやん、それって。
う
ん、
まあ、ありますね。
まあ、もっと言ったら配達先の人が開けてこれメルカリ出したらええやとか、
うん、
ドライバーが、注意で終わんねえよ、みたいな。いや、まあ、雑やな、思って。
まあ、でも、まあね。
雑でんな、思って。まあ、それぐらい多いかしゃあないやろな、ともちろん思ったけど、俺も。
まあ、難しいっすよね、配送業者。
いや、まあ、俺も Y にいたやんか。
うん、
やっぱ、Amazon の荷物多すぎて、
うん、
やっぱり、Y で受け持ったり、Y でさばききれんから、さらに下請けに流したりしてて、
ね、
うちの、ちっちゃいとこでも。ね、もう、それぐらい多くて、
うん、
で、アマゾン配ってたら他のも配られへんみたいな。
うんうん、
なるから、
うん、
どんどんやっぱりその、なっていくんやと思う。そうです
ね。いや、でもね、やっぱウーバーイーツはね、便利やけど、仕組みがね、普通になったのは良くはないと思いますよ。
なるほどね。
俺個人は。やっぱりその、ま
あ、
下請けでもいいんですけど、
いや、確かに。
その、しっかり、おっしゃる通り、その、しっかりそういう体系は、取ったままでやらないと。
いや、そうやね。
ウーバーイーツもすごい問題になったじゃないですか、一時期。
あ、本当。
いや、食べかけのんが配達されてる。
ああ。
うん。もう言うたら、なんもそういうケアがないみたいな。
いやー、えぐいよなー。
えぐい。僕、今日、まあ、全然違う買い物で、まあ、佐川急便で。
はいはい、はい。
まあ、佐川だけだったんでね。
はいはいはい。
その届きましたけど。まあ、やっぱりその届く前からそのお知らせが来て。
くるくるくる、今そういうシステム
で、今ここですよっていうのがあって。そうそうそうそう。で、あ、もうすぐ来んのかな思った時に来はって。うん。で、もう普通に届いたら届きましたってメールも来て。完璧じゃないですか。
いやいや、ちゃうね。でも Amazon もそれ来んねんで。
いや、だからそうでしょ。
で、届き、うん、だから今配達中です、何々来て、配達完了しました、言うから。
いやいや、そこにドライバーの、まあ、連絡先書いてる。
書いてる。
それ
書いてるし、取れるもん、連絡が。
そう。うん、だから、やっぱ、まあ、なんかまあ、月々一緒するってあるんでしょうけど、
うん、
僕的には、ヤマトと佐川は、全然、うん、いいんですよ。
いや、いいと思う。
その、別にまあ。
いいと思う、俺も。
トラブルはありますよ。
いや、あるある。
いくらでも。それはありますけど、
まあ、
そう、別にでも、その時に、取れる手段がちゃんとあるから。
ある。そうやね。
そう、しかも、どんどんそれを細かくしてくれてるから。
そうやね。
まあ、すごいありがたいなと思うんだけど。
ね、対応しやすいやん、
もう。しやすいですよね。
うん。
ちょっとでも、それ連絡取れへんまで行っちゃうと。
俺はびっくりしてん。
そうね。びっくりはして
ん。しかも代品処理の速さも引いてん、ちょっと。
うん、ああ。いやいや、だから
俺がもし嘘やったらどうすんのやろ、この人ら、みたいな。言うたら、それでも成立するやん。もう、ただ、こう来てませんって言っただけやで、俺。
いや、だから、そういうことも横行してんじゃないですか。
なあ、してるやろな。
してると思いますよ。
俺もすごいな、思って。
いやー、まあね
うん。
そうっすね。追いついてないでしょうね。
追いついてないと思う。
その仕組みがね。
そうやね
あと、アマゾンが手広げすぎなんですよ。
いや、まあ、なあ、うん、
正直。
まあ、俺もそのサービス利用してもうてるから、なんともやけど。いや、まあ、そういうことがあったよって。それでな。
うん。
それもう、電話時間50分くらい行ってもらうで、俺。
すごいね、でも。
いや、もうその、だから2件のやりとりでだよね。
うん。まあまあそういうこと
でしょ、ね。じゃあ、これでも最後の方に忘れとったわ、一個なんかな。うん。で、こう、返金処理しますから、言うて、パパパ、言うたら、言ったら、うん。あ、カカカ。ちょっと待ってくださいね、とかってことか。今、ちょっとコンピューターの方が重たくなってしまいまして、返金処理が確認、返金処理が終わったか確認がちょっと今できないんで、ちょっと待ってください、ね、とか言い出してさ。あの、すいません、あの、もうあの、いいんで、って。終わってから電話してもらっていいですかね。あ、わかりました。お電話がもうお聞きしていいですか。言うて一回切ったもん。もうあが、もう突き上げられんもんね。待たせるそこで。
いやまあで現場の人は大変なんすよ。
いやわかるよ。コールセンターのしんどさだから、俺も別に怒ってないでよ。怒ってないから。いやもうあの終わってから電話してもらっていいんですよ。言うてもうそう。
もうコントよな。
いやもうね。知らんがな、コンピューターホームフライだとか、もうなんで俺がそれ待っとかなあかんねん、この受話器で、みたいな。
重くなったがおもろいな。
めちゃくちゃおもろかった
もん。重くなったがおもろいわ。
更新されない。ちょっと待ってください。はい、で。ちょっと今、あーとか思
ってんの。めっちゃ焦ってんねやろ、もう。
すいません、とか言ってに、いや、あの、終わってから連絡してもらっていいですか。
いや、まあね、まあ、硬い、頭硬い話かもしんないですけど、やっぱ良くないっすね。そういうのはね。あの、やっぱその、手広くやるのもいいですけど、まあ、でも、あの、運送とかもさ、結局あれやん、その、ヤマトとか佐川とかを、まあ、下請けから省くみたいな、そういうのあったじゃないですか。
あった、あった。
多分それの流れでやってると思うんですよ、正直。
いや、ほんま俺も詳しく知らんけど、いろんなやつ試してると思うで。
そうだと思うんですよ。で、それの試してる中の、結局そういう、まあ、大きな運送じゃないところを通してるから、そういうふうに連絡つかないとか、わけわからない。俺なってると思うんですよ。絶対大手ってそのままならないじゃないですか。
ならへん。
で、多分そこをさっぴいた上で、まあ、安い賃金で、
そう
やってるから、まあ、マージンがなくなるのはいいことかもしれないですよ。消費者に還元されてれば。でも、還元絶対されてないから。
う
ん。もう企業が儲けるためだけにそれやってはるから、
絶対。そ
う。それで、やっぱ、辻褄が合わなくて、トラブって、最後困ってるのは、そのコールセンターですよ。
いや、まあ、確かに確かに。
その仕事としてはね。
確かに。
もちろん消費者側はもっともっとですけど。
うん、
いや、だから良くないよね。
まあ、整備はされていくんでしょうけど、それはだんだんとは。
まあね。いや、でも、ちょっとな。そう、クレーマー一人勝ちの世界になっちゃうな、下手したら。
いや、だから、言ったもん勝ちでしょ？
そうですよね。
いわゆる。
いや、俺は。ちっちゃいもんやったらあれやけど、その、洗濯機届いてませんやったら、それこそね。
いや、そうやで。
じゃあ、送りますよ。
俺の銀河来てんやんかみたいな。俺やんか。
なるかもしれんやな。今日洗濯したかった
ら。俺の銀河どこやなみたいな、なるやんか、そら。お前
いや、ちょっと今重くなりました。いやー、そうだね。
そういうことですよ。
いやー、でも、ちょっと、問題作ですよ、これは。
本当ですか？
だって、エタをすると、それで、じゃあ、NK さんが注文したと、僕がパクった上で、NK さんがクレーム入れたら、もう一回届くかもしれない。もしくは返金されるかもしれない、みたいな、ことが起こり得るってことですからね。
起こり得るんですよ。
そう。
しかも結構じゃないですか、一番ちょっとって。
いや、あると思いますよ。
ぶっちゃけ。
うん。
うん。
いやー、起きてるでしょうね。
起きてる
でしょ、ね、正直その手、手で言ってあれやけど、そういう犯罪いくらでもあるで
しょ。はい、あると思
う、
俺。
うん。でしょうからね。
いや、ほんまにやで。
ちょっと困りますね。
いや、困るよ、俺だって。
まあ、本当に最後にふさわしくないエピソードでしたけど。はい。まあ、その、まあ、皆さんも、お気をつけくださいと。
気をつけてよ。
なんでしょうね。なんか、まあ、重大発表みたいなね。
ほう。
言葉が、ツイッターとかのトレンドにも入ってるな、今日この頃ですけれども。
あ、そうな
の？なんかね、なってるみたい
です。何が発表された？
僕もね、これよくわからないんですよ。
あ、本当？
でもなんか、キンキンのトレンド、重大発表。音楽のトレンド重大発表とか、ま
あ、
とにかくその重大発表っていうワードがすんごいトレンドに入ってて、元が何なのか僕ももうわからないんですけど、すごいなと思って。
あれですかね。
まあ一応まあそんな感じで我々もね毎週やってる発表ですけど、
はいはいはい、
まあ一応重大なことなんでね、
はい、
ライブ告知しとこうかなと思います。
いや僕も重大発表あるんですよ。
あるんですか。
ありますよ。
まあまあですか。じゃあさっき説明だけして、ね、告知した方がいいですか。
8月のね、
はい、
ライブ本数が。
はい、
結構増えてしまったんですよね。
そうっすか。それはかなりシリアスな。
いや、俺もね、もうついにでももう、俺もレコーディングしたい病みたいな急に入ってきて。
いや、まあまあ、ちょっと休むとそうなりますよね。
なってくんね。ほんでな、うん、俺もまあ、そういうところがいいとこっていうか、あれなんかわからない。やっぱ俺、僕、
うん、
ギターのフレットが減りすぎてて、
はいはい、
レコーディングで使うには、ちょっと嫌やな思ったんですよ。
ああ、なるほど。
でも、すぐ修理したいと思って。
はい。
でも、2日で直してくれへんかって今日電話したんですけど、
うん、
直されへんの2日で。そうですよね。
まあそうでしょうね。
そうですよね。今混んでるからもうちょっと時間くださいよ。じゃあ、次何日持ってきますから、みたいな。
なるほどね。
はい、すいません。
まあまあ、2日後の、はい、まあまあ3日後ですけど、一応日付変わっちゃったんで、2日後にはなってますが、はい、6月3日から、まだ関東ですね。
はい、
ちょっとまあ、千葉、サウンドストリーム、桜が6月3日、
はい、
4日はモルタルレコードのワンマン。
あ、本当ですね。
ですね。
はい、
で、日曜日が、郡山ピークアクションでの、はい、金髪フェスということで、
はい。
はい。まあ、そんで、そこからまあ7、8、9と、東京ですね。
はい、
ラボ、浅草ゴールドサウンズ、アドリオン
で、はい。で、はい、帰ってきますよね。
そうですね。
はいはい、
うん、まあ、そんな感じで、ありますので、
はい、
ぜひと。まあ僕はもういつも通り6月、6月早いんですけど、11、12になります。
ああ、
はい。で、まあ6月は一応29日の水曜日、はい、最終水曜日に銀河系ツーマンということで、
はい。
はい。まあ2層式でお届けしようかなと思いますので。
やっぱりね、2層式ですよ。
はい、よろしくお願いします。
2層式の方が、洗浄力が高いらしいですよ、全自動で。
ああ、そうなんですか。
僕も調べたんですよ。なんかメリット、デメリット。
まあでも、それはそうでしょうね、でも。
なんか、層は小さい分、勢いよく回るらしいんですよ。
ああ、そうなんや。
ブーン
ちょっとダジャレみたいなと思った。最悪や。
いやいや、らしいですよ。
ああ、そうなんですね。でも、ちっちゃい方がっていうのは、ちょっとイメージわからなかったですけど。
なんかそういう書いてあって、泡立ちがなんか起こしやすいんで。
へ
ぇ書きましたよ。
そうなんや、ね。
はい。
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 まあじゃあそんな感じでいいですかね。
そうそう。僕ももうすぐ、少林寺拳法の入門式があるんですよ。
あれ、まだなんですか？
入門式がまだなんですよ。入門はもう一度させてもらってます。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか一応式があるらしいです。
入学式みたいな。
ああ、そうです。
もんです
よね。本当は多分すぐしないといけないんでしょうけど、僕があまりにも幽霊部員すぎて、
はいはいはい。
なんかこう予定合わせていただいて。
なるほど。
はい。なんか今回たくさんいらっしゃって、
はい、
入門された方が。
すごいじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
はい。
で、杯を、ちぎりの杯を交わすんです。桃園のお誓いよろしく。
なるほど。
ちぎりの杯を交わすんですよ。
知るときは、同じときを願うわけですね、みんなで。でも、これ重たい回ですね、
本当。そういうことですよ。
なるほど。
はい。
いつなんですか、ちなみに。
一応、でもまだ
6月なんですか。
6月なんです、はい。
ああ、なるほど。はい。まあ、はい、じゃあ、
そういう回も多分、
回のお届けできるかもしれないですね。
そうですね。
はいはい、まあ、その感じで、
はい、
待っておきましょう。
はい、それではまた、
まず、夢のカウボーイ。